声の広報岩手2012年6月第75号、発行岩手市役所市長公室、制作朗読グループ岩手弥生会。今月号の主な内容をお知らせします。7月1日からゴミ有料化が始まります。日帰り人間ドックを受けてみませんか。人権の視点から、テレビ和歌山で市町村情報が見られるようになります。その他お知らせなどです。どうぞごゆっくりお聞きください。まずは表紙です。紙面には、体を鍛えて岩出アスリートクラブで体力向上。岩出アスリートクラブは陸上競技活動を通じて児童の健全育成と体力向上を目的に活動しています。毎週土曜日午前9時から11時まで中央小学校などで練習しています。対象は岩出市在住の3年生以上の小学生です。興味のある方は市役所、電話62-2141、教育総務課学校教育係までお問い合わせください、と書かれ、楽しく運動する子どもたちの写真が載せられています。
7月1日からゴミの有料化が始まります。岩出市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、市民の皆様にゴミ排出量に応じて費用負担をしていただくゴミ有料化を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。ゴミ有料化開始日は7月1日日曜日。有料化の対象ゴミは可燃ゴミのみです。分別方法や出し方、収集日は変わりません。また資源ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミの収集体制なども変わりません。ゴミ有料化に伴い可燃ゴミ袋が新しいものに変わりますので、7月1日から可燃ゴミを出すときは新しい可燃ゴミ袋に入れてください。また現在お使いいただいている黒字の可燃ゴミ袋は7月1日から可燃ゴミ袋としてお使いいただくことはできません。ご家庭に残っている袋は当面の間資源ゴミ袋としてお使いください。なお赤字の資源ゴミ袋は今まで通りお使いいただけます。可燃ゴミ袋の色は緑色に変わります。ゴミ有料化の仕組み。毎年1回、各家庭に岩出市より各世帯の人数に応じて一定枚数のゴミ袋を無料で配布します。それを使い切っていただいた後、個々に市が指定するゴミ袋販売店でゴミ袋を購入していただくという仕組みです。収集の際にお金を払っていただくということはありません。購入時の店頭での可燃ゴミ袋の販売価格は税込み20リットル袋200円、30リットル袋300円、45リットル袋450円、いずれも10枚入りです。無料配布方法。住民登録のある住所に毎年1回各家庭に岩出市指定ゴミ袋引換券を郵送しますので、その引換券を持って市が指定するゴミ袋販売店で交換してください。岩出市指定ゴミ袋引換券は5月31日木曜日に発送します。届いていない方やご不明な点がある方はお手数ですが、市役所生活環境課までご連絡ください。無料配布枚数。毎年4月1日を基準日として各世帯の人数を把握し、1年分の袋の枚数を計算します。無料配布は各世帯で引き換えの時に3つの選択肢の中からどれか1つを選択していただきます。例えば3人世帯の場合、選択肢1を選ぶと20リットル袋が40枚、選択肢2は30リットル袋が30枚、選択肢3を選ぶと45リットル袋が20枚です。福祉加算配布。これは次の5つの項目に当てはまる方々が対象です。1、満2歳児未満の乳幼児。2、障害者自立支援法に基づく日常生活用具給付事業で、 おむつの給付を受けている方。3、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方。4、要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方。5、1から4以外で常時おむつを使用している方。これらの方々には、各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加算して、ゴミ袋を無料で配布させていただきます。福祉加算は20リットル袋、30リットル袋、45リットル袋の選択肢の中から、どれか1種類を選択していただきます。1と2の該当者には、5月31日に福祉加算分の引換券を郵送します。3、4、5の該当者は、本人または家族などにより申請をいただいた上、市役所生活環境課窓口でゴミ袋を配布します。申請は6月1日金曜日から随時受け付けます。この際の必要書類は、ごく最近のおむつの領収書と印鑑、そして3の該当者は身体障害者手帳、4の該当者は要介護認定通知書または介護保険証です。清掃ボランティア活動への支援。岩出市内の清掃をしていただけるボランティア団体には、事前に市役所にて申請をいただいた上で、清掃ボランティア用ゴミ袋を配布します。ただし、清掃後に余ったゴミ袋は返却していただきます。対象となる団体は、個人以外の区、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体などです。7月2日月曜日から随時申請を受け付けます。ゴミの有料化に伴い、新設変更されたことをお知らせします。集団資源回収する団体に対して、その回収量に応じて奨励金を交付する制度を創設しました。集団資源回収とは、リサイクル可能な資源物を自治会や子ども会、PTA などが自主的に一定のルールで集めて、資源回収業者に引き渡す活動です。対象品目は、新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パック、ペットボトル、衣類、アルミ缶、スチール缶、瓶類です。交付の対象となる団体は、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他、営利を目的としないボランティア団体などです。奨励金の額は、資源物の回収量1キログラムあたり4円です。奨励金の交付を受けるには、事前に団体登録が必要になりますので、市役所に申請書を提出してください。登録は5月1日火曜日から随時受け付けています。電動式生ごみ処理機、生ごみ処理容器購入の補助制度を拡充しました。電動式生ごみ処理機は補助率2分の1、補助上限額を2万円から3万円に引き上げ、生ごみ処理容器は補助率2分の1から3分の2に引き上げました。以上、ごみの有料化についての詳しいことは、市役所電話 62-2141 生活環境課、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 までお問い合わせください。
ニュース岩出。次の方々がこの度表彰されました。危険業務従事者叙勲。瑞宝総工所、岸谷忠彦さん。消防功労、元和歌山市消防官です。瑞宝炭鉱所、中田忠夫さん。警察功労、元和歌山県警部です。受賞、おめでとうございます。今年も寝頃時、ホタルと明かりのコンサートを開催します。日時は6月16日土曜日、午後7時からおよそ2時間。場所、寝頃時光明殿。入場は無料です。出演者は中島明葉トリオ。アルトサックスの中島明葉さん。ピアノの永田優吾さん。ベースの中村博樹さんです。岩出市出身のアルトサックス奏者、中島明葉さんのプロフィール。1992年生まれ、 菱田真嗣さんに師事。12歳からアルトサックスを始め、2009年立東ミュージック最強プレイヤーズコンテストアルトサックス部門で初代グランプリを受賞。その後も自己のカルテットでグランプリを獲得するなど高い評価を得た将来有望なミュージシャンです。なお当日は駐車場の混雑が予想されますので、乗り合わせなど車でのご来場はなるべくお控えください。お問い合わせ先は岩手まちづくり協議会、電話 62-7106 です。
税務課からのお知らせです。年金から市県民税が引き落とされます。4月1日現在、65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる市県民税の納税義務のある方については、年金から市県民税が引き落とされます。公的年金からの特別徴収です。ただし次の方については対象となりません。介護保険料が年金から引き落とされていない方、引き落とされる市県民税額が老齢基礎年金などの額を超える方です。引き落としが中止になる場合は、市外へ転出したとき、年金にかかる税額が変更したとき、年金が支給停止になったときなどで、普通徴収に変更になります。納付方法によって、納めていただく年税額が変わることはありません。平成24年度、市県民税第1期分と前期全納分の納期限は、7月2日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、税務課へどうぞ。
保険年金課からのお知らせです。生活習慣を見直す良い機会です。特定健診を受診しましょう。岩手市では、40歳から74歳までの岩手市国民健康保険加入者の方を対象に、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防を目的とした特定健診を無料で実施しています。平成24年度の対象者の方に黄色の特定健康診査受診券を送付しております。受診券をなくされた場合、再発行いたしますので、ご連絡お願いします。特定健診を受診できる方は、平成24年4月1日から25年3月31日の間で誕生日を迎え40歳になる方です。II センター6月の集団健診受診日は、18日月曜日、22日金曜日、28日木曜日です。持参するものは、お送りした問診票、受診券と保険者証です。個別検診の受診期間は、11月30日金曜日までです。受診券と保険者証を医療機関に提示していただくことにより受診できます。受診日時は、必ず事前に医療機関と電話などで調整してください。受診に関する注意点。検診は集団か個別のどちらかの受診となります。受診の際は、岩田市国民健康保険被保険者証と受診券を窓口に提示してください。40歳から74歳の方の特定健診は、加入している国保や社保などの各医療保険者にお問い合わせください。納期限のお知らせです。平成24年度国民健康保険税第1期の納期限は7月2日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
日帰り人間ドックを受けてみませんか？国民健康保険被保険者の場合と 後期高齢者医療非保険者の場合があります。国民健康保険の場合、対象者は1満30歳以上で岩出市に住所を有し、岩出市国民健康保険に加入している方、2国民健康保険税を滞納していない方、または納付制約を交わし履行中の方、3検査結果などの個人情報を市が医療機関から提供を受けることに同意していただける方、以上のすべての条件を満たしている方です。定員は80人です。後期高齢者医療の場合、対象者は1岩出市に住所を有し和歌山県後期高齢者医療に加入している方、2後期高齢者医療保険料を滞納していない方、3検査結果などの個人情報を市が医療機関から提供を受けることに同意していただける方、以上のすべての条件を満たしている方です。定員は20人です。その他次に挙げる事柄については、国民健康保険と後期高齢者医療の場合と同じです。検査費用は35,000円のうち10,000円の自己負担が必要です。検査項目は身体測定、視力・聴力検査、血液検査、尿便検査、血圧、心電図、眼底、肺活量、胸部レントゲン、胃造影検査、腹部超音波検査です。医療機関は岩出市気仙台の富田病院、紀の川市内田の公立長病院の2カ所です。申し込みに必要なものはそれぞれの被保険者証と印鑑です。申し込み期間は6月1日金曜日からで、定員になり次第終了します。いずれも市役所保険年金課の窓口に備えている申し込み書に記入の上、直接窓口でお申し込みください。なお電話での申し込みは受け付けておりませんので、ご了承ください。後期高齢者医療の方は郵送で申し込みすることができます。ご自宅へ申請書を送付いたします。申し込みお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 国民健康保険の方は国保年金係へ、後期高齢者医療の方は保健医療係へどうぞ。日帰り人間ドックについてでした。
後期高齢者医療非保険者の皆様へ、平成24年度後期高齢者医療保険料額は7月に決定します。また平成24年8月から後期高齢者医療非保険者証が変わります。保険料額決定通知書および非保険者証は7月中旬ごろに送付します。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 保健医療係です。平成24年度の年金支給額が改定されます。平成24年4月分、6月15日支払い分から物価下落の影響により 0.3% 引き下げとなります。老齢基礎年金は78万8,900円が78万6,500円に、障害基礎年金1級は98万6,100円が98万3,100円に、障害基礎年金2級は78万8,900円が78万6,500円に、遺族基礎年金は78万8,900円が78万6,500円に、遺族基礎年金等のこの加算額第1子第2子は22万7,000円が22万6,300円に、第3子以降は75,600円が75,400円に引き下げられます。年金の空期間はありませんか？老齢基礎年金を受けるためには公的年金保険料を納めた期間と 国民年金保険料の納付を免除された期間が原則として通算25年以上あることが必要です。この25年には通称空期間といわれる合算対象期間も含まれます。空期間の主なものとしては、1昭和61年3月までの厚生年金等の加入者の被扶養配偶者、2平成3年3月までの学生であった期間、3海外在住で日本に住民票がなかった期間、4昭和61年3月までに厚生年金等脱退手当を受けた期間などで国民年金に任意加入をしていない期間です。これら空期間は日本年金機構の記録では年金未加入期間となっています。受給資格期間を満たせない方で空期間があると思われる方は一度ご相談ください。本人の申し出により空期間の有無が調査されます。また空期間がないために受給資格期間を満たせない方は60歳から70歳になるまでの間に国民年金の任意加入をすることもできます。この場合の保険料は第1号被保険者と同様、平成24年度については月額14,980円となっています。ただし任意加入者は免除制度を利用することができませんのでご注意ください。これらに関するお問い合わせは市役所電話 62-2141 国保年金係までどうぞ。保険年金課からのお知らせでした。
長寿介護課からのお知らせです。介護保険制度は皆さんが納める介護保険料と国・県・市が負担する公費により運営されています。介護保険料は介護が必要な方の介護サービス費を賄うために使われています。介護が必要になったときに安心してサービスを受けられるよう保険料は必ず納めましょう。平成24年度からの65歳以上の方、第1号被保険者の保険料は第5期介護保険事業計画で推計された岩出市の介護サービスにかかる費用のうち第1号被保険者が負担する割合に応じて基準額が決定され、段階別の保険料額が定められます。本人と世帯員の住民税の課税状況や前年の合計所得金額などによって個人ごとの保険料段階が決まります。ちなみに基準額は年額69,400円で、第1段階は年額34,700円、第7段階は121,500円です。第1号被保険者の保険料の納め方、原則として年金から天引きする特別徴収になりますが、受給している年金の額や種類によって納付書または口座振替による納付普通徴収になる場合があります。納め方を選択することはできませんので、通知書の納付方法に従って納付をお願いします。特別徴収は老齢・退職・基礎年金・遺族年金・障害年金を年間18万円以上、月額1万5千円以上受給している方が対象となります。年金支給月ごとに年6回介護保険料があらかじめ差し引かれます。普通徴収は65歳になられたばかりの方、他の市町村から転入された方、年金を受給されていない方、年金受給額が年間18万円未満の方、老齢福祉年金、恩給などの受給者、年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、介護保険料の差し引きができなくなった方などが対象者となります。普通徴収は市から送付する納付書により期日までに保険料を納付します。普通徴収の方は口座振替を利用することができます。 市役所や市指定の金融機関などにてお申し込みください。40歳以上65歳未満の方、すなわち第2号被保険者の保険料は、加入している健康保険の保険料と合わせて納めていただきます。保険料は健康保険によって算出方法が違います。保険料を納めないでいると、介護保険料の納付は介護保険法の中で定められています。災害などの特別な事情がなく滞納を続けると、滞納期間に応じてそれぞれの措置が取られます。以上、詳しいことは市役所電話 62-2141 長寿介護課へお尋ねください。認知症予防教室の参加者を募集します。岩出市にお住まいで65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方を対象に、認知症予防メニューを取り入れた教室を開催しますので、ぜひご参加ください。7月10日火曜日から10月16日火曜日までの各週火曜日、全部で8回で、午後1時30分から3時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。募集定員は15人、応募者多数の場合は先着順になります。認知症についての正しい理解と、認知症予防のための脳トレドリルや個人活動、グループ活動を行います。受付は6月1日金曜日から15日金曜日まで、土曜日曜は除きます。お申し込みおよびお問い合わせは、市役所電話 62-2141 介護保険係までお電話でどうぞ。平成24年度介護保険料普通徴収第1期の納期限は7月2日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。長寿介護課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。一般家庭から出るゴミで、市で収集できないゴミを有料で回収します。市では粗大ゴミとして回収することができないものを次の場所に各自お持ちくだされば有料となりますが、回収します。回収日は6月10日日曜日、回収場所は総合体育館北側駐車場、時間は午前8時から午後2時まで。引き取り品目や料金など詳しいことは、市役所電話 62-2141 生活環境課へお問い合わせください。地球温暖化対策シリーズ49回目地球温暖化パネル展示、市では環境月間の6月1日から14日にかけて、地球温暖化パネルの展示を市役所玄関ロビーにおいて行います。地球温暖化防止の推進のためには、行政、事業者はもとより市民の皆様の協力が必要で、地域社会のすべての構成員が参画することが重要です。環境月間、環境の日を契機として、ゴミの減量化、エアコンの温度設定、テレビや電気製品を不要につけないなど、市民一人一人の身近な地球温暖化防止の取り組み、省エネルギーを基本としたライフスタイルの実施にご協力ください。生活環境課からのお知らせでした。
保険推進課からのお知らせです。6月の保険事業予定です。一般健康相談は、毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を岩出市総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。今月は9日土曜日大桑ミレニアシティ岩出店、22日金曜日松源岩出中黒店で午前10時から正午までと、午後1時から4時30分までです。 一般献血は16歳から69歳までの方が対象です。なお65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。日程・場所はテレビからでも確認できます。確認方法はテレビ和歌山の画面からリモコンの D ボタンを押し、献血プラスチャンネルから献血場所を探すをお選びください。詳しいお問い合わせ先は総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種費用を助成しています。子宮頸がんは発がん性ヒトパピローマウイルス HPV というウイルスの感染が原因で引き起こされる病気です。特に最近では20から30代の女性に急増しています。子宮頸がん予防ワクチンは感染する前の10代前半に接種することが効果的と言われており、将来のがん予防に 70% の効果があると推定されています。また子宮頸がん予防ワクチンにはサーバリックスとガーダシルの2種類がありますが、いずれも HPV16 型、18型タイプの感染を防ぐことができます。しかしその他の発がん性 HPV の感染予防や、すでに感染しているウイルスをなくしたり、がんになるのを遅らせたり、子宮頸がんを治したりすることはできません。年度内に3回接種を終了するには接種期間が6ヶ月必要ですので、早めの接種開始をお勧めします。子宮頸がん予防ワクチン平成24年度の対象者は、平成8年4月2日生まれから平成12年4月1日生まれの中学1年生から高校1年生相当年齢の女子の方です。また高校2年生で平成23年度中に接種を受けている方は対象となります。助成回数は3回で、1回接種につき上限15,930円が助成されます。次に、ヒブ感染症とは、冬場に流行するインフルエンザとは異なるヘモフィルスインフルエンザ菌 B 型による感染症で、この菌が喉から入って年間600人が重いヒブ感染症、特に細菌性髄膜炎にかかり、年間30人の乳幼児が死亡し、約150人が脳に後遺症を残します。ヒブワクチンとはこれらの病気を予防するワクチンで、接種回数は接種開始月齢によりますが、1回から4回です。肺炎球菌は日頃から人の鼻や喉にいる身近な菌ですが、小さい子供、特に2歳未満の乳幼児は免疫がないため感染しやすく、髄膜炎、肺炎、中耳炎などの重い症状を引き起こす場合があり、特に怖いのは髄膜炎で、年間200人が発症し、そのうち3分の1が死亡したり、重い後遺症が出たりしています。接種回数は、接種回数月齢によりますが、1回から4回です。ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの接種対象者はいずれも生後2ヶ月以上から5歳未満です。助成回数はいずれも生後2ヶ月以上7ヶ月未満が4回、生後7ヶ月以上12ヶ月未満が3回です。そしてヒブワクチンは1歳以上5歳未満は1回、小児用肺炎球菌ワクチンは1歳以上2歳未満が2回、2歳以上5歳未満が1回となっています。助成内容は、ヒブワクチンは1回接種につき上限7960円。小児用肺炎球菌ワクチンは1回接種につき上限10,140円が助成されます。これらのワクチンの助成実施期間は、 平成24年4月2日から平成25年3月30日までで、平成25年度以降は未定です。接種方法は岩出市及び紀の川市内の受託医療機関での個別接種となります。医療機関一覧については岩出市ウェブサイトをご覧ください。受診の際は健康保険証、母子健康手帳を持参してください。予診票は医療機関にあります。なお、この予防接種は任意です。接種を希望される方は、予防効果や目的、とても重い副反応の可能性について理解した上で接種しましょう。各種予防接種費用の助成についてでした。
平成24年度健康講座を開催します。6月24日日曜日午後1時30分から3時まで。テーマ、乳がんについて聞いてみませんか。乳がんは女性が最もなりやすいがんです。自己検診をすることで自分で発見できます。マンモグラフィーって痛くないのかな。早期がんであれば 90% は治るそうです。講師は公立長病院乳腺外科課長谷野博和さんです。受付は午後1時から。場所は岩出市総合保健福祉センター3階視聴覚室。定員80人。申し込み方法、氏名、住所、電話番号、電話でお伝えください。ただし定員を超えた場合は申し込みを締め切らせていただきますので、ご了承ください。お申し込み、お問い合わせは、総合保健福祉センター内、保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。日曜、祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の当番医は次の通りです。3日日曜日、仲前歯科医院、岩出歯科内科、電話 63-1771。 10日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田 78-2233。 17日日曜日、中島歯科医院、岩出市高塚 63-1020。 24日日曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原 64-8111 です。診療時間は午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご覧ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。
休日や夜間に利用できる病院のご案内です。和歌山県救急医療情報センターは365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199。 メールアドレスは http://www.wakayama.qnet.jp/ です。他に、和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181、長休日休館診療所、電話 77-6410、診察を受ける場合は、事前に電話でご確認ください。6月4日から10日は歯の衛生週間です。8020運動を知っていますか？80歳になっても20本以上の歯を保とうという運動です。20本以上の歯があれば食生活にほぼ満足することができると言われています。そのため、生涯自分の歯で食べる楽しみを味わえるようにとの願いを込めて、この運動が始まりました。 楽しく充実した食生活を送り続けるためには、健康な歯を保つことが大切です。歯を失う大きな原因が歯周病です。成人の 80% 以上の人が歯周病にかかっています。80歳で20本以上の歯を保つために歯周病を予防しましょう。歯周病予防の効果的な方法。1、定期的な検診を受けましょう。今年度、40歳、50歳、60歳、70歳になる方を対象に、歯周疾患検診の案内をハガキで送っています。2、定期的に歯垢除去を受けましょう。歯垢、歯の汚れを歯石にさせないように正しい歯磨きをすることはもちろんですが、ついてしまった歯石は歯科医院で専用の器具を使って取り除いてもらいましょう。3、歯間ブラシや糸ようじなどの歯間清掃用具を使用しましょう。通常の歯磨きだけでは歯と歯の間の汚れに届かない場合があります。歯周病予防の第一歩は原因となる歯垢を取り除くことですので、歯間ブラシや糸ようじなどを活用しましょう。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーからのお知らせです。岩根駅周辺環境浄化パトロールが行われています。岩根駅は岩根市の玄関です。岩根駅周辺における街頭犯罪など各種犯罪の予防、青少年の見守り活動、環境浄化、広報啓発活動を通して岩出駅周辺の安心安全な街づくりに寄与することを目的として、平成19年9月14日から毎週月曜日の午後4時から午後5時前までのおよそ1時間各種の活動を実施しています。参加協力団体が毎週交代で岩出地区公民館に午後4時に集合し、岩出駅周辺の清掃活動を行い、その後駅構内に落書きがないか、駐輪場は荒れていないか、みんなでパトロールします。乗降する青少年に声かけを行い、早く帰るよう促します。午後4時45分岩出駅着の乗降客を心を込めたお帰りなさいの挨拶で迎えて終了です。短時間ですが複合的な活動が青少年の健全育成に寄与しているところです。また活動の浸透や継続は参加協力団体の皆様の熱意によるものであるとともに、清水区や高塚区など地元自治会の協力あってのものだと考えております。岩根駅周辺環境浄化推進連絡協議会総会が4月18日に開催されました。岩出駅周辺環境浄化パトロールについての活動報告や平成24年度の活動についてご協議いただきました。成果として、まちづくり協議会が設置したプランターの花で岩出駅が美しくなった、自転車の整理をしたことで盗難件数が減った、岩出駅周辺のゴミがなくなった、ゴミのポイ捨てが少なくなり環境が良くなり明るくなった、たむろする学生が少なくなったなどです。課題展望についてはパトロールを週に一度行い、現在のきれいで安全な駅周辺の状態を保ち続けるためにも多くの市民の皆様に周知し、参加協力者を増やすことが必要です。年に一度でも参加できる方を募るなど、少ない負担での協力者を確保していくことも重要です。割れ窓理論をご存知ですか？これはアメリカの司法刑事学者のケリング博士により具体的に提唱されたもので、一枚の割れた窓ガラスを放置しておくと次第に街全体が荒廃し犯罪が同化するという持論です。軽微な犯罪であっても放置しておくと より大きな犯罪を誘発する危険性のあることを説いたものです。つまり最初は些細な落書きやゴミの散乱であっても放置しておくと事態は悪化し凶悪事件の発生を招く土壌になってしまうのです。岩根市民の皆様、力を合わせて青少年を守りましょう。そして岩出駅周辺環境浄化パトロールに一度参加してみませんか。詳しい問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係までどうぞ。青少年健全育成コーナーからでした。
福祉課からのお知らせです。平成24年4月から子ども手当が児童手当に変わりました。平成24年6月期6月13日については平成24年2月3月分が子ども手当、4月5月分が児童手当として支給されます。平成24年3月31日現在、岩出市で子ども手当の受給資格をお待ちの方は自動的に新しい児童手当の受給者となりますので、改めて手続きは不要です。子どもの養育状況を確認するために、6月に現況届の提出が必要です。提出されませんと、受給資格があっても、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。児童手当を受給されている方は、6月4日から15日までの間に児童手当現況届をお忘れのないよう提出してください。郵送可能です。現況届手続きの通知は6月初旬に福祉課から送付いたします。なお平成24年1月2日以降に岩出市に転入された場合、前の住所地で取得した平成24年度所得課税証明書の添付が必要です。子ども手当特別措置法による子ども手当認定請求期限については、平成24年3月31日までとなっていましたが、9月30日まで延長になりました。福祉課までご提出の場合は9月28日まで、郵送の場合は9月30日の消印有効です。提出期限までに提出がない場合は、平成23年10月分まで遡っての手当の受給ができなくなりますので、まだの方はお早めに提出お願いします。詳しいことは市役所電話 62-2141 児童福祉係児童手当担当までお問い合わせください。
暮らしの情報、保育所に遊びに来ませんか。7月の開放日、保育所名、電話番号の順にお知らせします。7月2日、月曜日、山崎保育所、62-2844。9日、月曜日、根頃保育所、62-2701。17日、火曜日、上岩出保育所、62-2814。23日、月曜日、岩出保育所 62-2402 です。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までにお願いします。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をお持参ください。手作りおやつ実習のお知らせです。気持ちにゆとりを持てば子育ても楽しくなります。お子さんのために手作りおやつを作ってみませんか。6月27日水曜日午前10時から正午まで総合保健福祉センター2階調理室で行います。対象は子育て中の保護者、定員は15組で一時保育あります。申し込み期間は6月4日月曜日から15日金曜日まで、電話でお申し込みください。申し込み先は、岩出市地域子育て支援センターアイアイ、電話 61-2983 です。
成人講座のお知らせです。今月は健康体操として生活自立体力測定、体力アップ運動を6月16日土曜日午後1時30分から市民総合体育館アリーナで開催します。講師は和歌山大学名誉教授で和歌山県レクリエーション協会上級指導員の中俊博さんです。用意するものは体育館用運動靴、運動のできる服装、飲み物、タオル。事前の申し込みはいりません。成人講座に申し込んでない方も参加できます。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係までどうぞ。岩手市文化協会による作品展示のご案内です。今月は絵画クラブです。期間は6月3日日曜日から30日土曜日午前9時から午後5時まで。場所は岩手市民族資料館1階企画展示室です。休館日は毎週火曜日です。お問い合わせは市役所電話 62-2141、障害学習課内岩手市文化協会事務局までどうぞ。歴史講座のお知らせです。岩手市では市の歴史文化に関心や理解を深めていただき、より一層郷土について学んでもらうことを目的として歴史講座を開催します。6月24日日曜日午後1時30分から3時まで、岩手市民族資料館2階大会議室で開催します。テーマは岩手の成り立ち、中世から今日まで。講師は岩手市文化財保護審議会委員長谷正則さんです。お問い合わせは民族資料館電話 63-1499 へどうぞ。平成24年度文化教室の受講生を追加募集します。詳しいことは市役所電話62-2141、障害学習課公民館係までお問い合わせください。
上田徳一千代子育英小学会第25期の小学生募集のお知らせです。募集期間は6月1日から9月28日まで。対象は岩手市の市民税所得割額が平均額以下の世帯です。旧貸与金額及び採用人数は、高等学校が月額1万5000円、大学が月額3万円で、どちらも若干名です。ただし、旧貸与を受けた小学生は、
奨学金の半額を償還する必要があります。
提出書類や選考方法など詳しいことは、岩手市役所、電話 62-2141、教育総務課学校教育係、上田徳一千代子育英小学会事務局までお問い合わせください。パソコン基礎教室受講生募集のお知らせです。パソコンの使い方を初めて習得したい方が対象です。内容はマウスの操作などパソコンの基礎操作からワードおよびエクセルの基礎まで。日程は7月8日から10月28日までの毎週日曜日。ただし7月15日、8月12日、9月16日、10月7日は除きます。コースは2つあります。1、午前10時30分から午後0時30分まで。2、午後1時から3時まで。場所は紀仙台地区公民館です。応募資格は学生を除く20歳以上の岩手市民で、今まで岩手市主催のパソコン技術教室を受講したことのない方。定員はどちらも24人。テキスト代2100円が必要です。 応募締め切りは6月18日月曜日必着です。応募方法、完成はがきに1または2のどちらかのコース名、住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の209番地障害学習課公民館係へお申し込みください。なお、申し込み者多数の場合抽選となりますのでご了承ください。お問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 障害学習課公民館係です。社交ダンスクラブ会員募集のお知らせです。楽しく踊って若さを保ちましょう。場所及び日時は桜台地区公民館が毎週月曜日と金曜日の午後1時から5時まで、岩出地区公民館は毎週土曜日の午後7時から9時までです。参加料は最初の1ヶ月目は無料、2ヶ月目からは1000円です。お問い合わせは電話 080-3777-7108 岩出市社交ダンス協会井口さんまでどうぞ。震災復興チャリティー岩出舞踊祭り歌と踊りを開催します。日時は7月1日日曜日午前11時30分から、場所は岩出市立市民総合体育館小ホールです。内容は新舞踊と古典舞踊、カラオケによる歌です。入場は無料ですので皆様のご来場を心からお待ちしています。お問い合わせは電話 62-0777 岩出舞踊クラブ米谷さんまでどうぞ。
次は6月に開催される相談についてお知らせします。1、行政相談は6月20日水曜日午後1時から3時まで桜台地区公民館市長各室で行われます。詳しいことは岩出市役所電話 62-2141市長公室市民ふれあい係までお尋ねください。2、消費生活相談は6月12日火曜日中央公民館2階第一会議室と6月26日火曜日岩出市役所2階第4会議室でいずれも午後1時から4時まで開催されます。詳しくは岩出市役所電話62-2141市長公室までお問い合わせください。行政相談、消費生活相談ともに相談は無料で秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。3、教育相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラー山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカー岩出第二中学校、適応指導教室フレンド、岩出市青少年センター、以上の機関です。ご相談のお申し込みはお子様が通学している小中学校か岩出市役所電話 62-2141 岩出市教育委員会教育総務課までお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。岩出警察署から県条例改正のお知らせです。公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為などの防止に関する条例が改正されました。県民の平穏な生活を保持するため、今まで苦情の多かった客引き行為やピンクビラなどの配布、公衆トイレの覗き見などの規制内容が見直され、
罰則が強化されました。改正の要点は次の5つです。 1. 卑猥行為に対する規制強化。公衆便所などにおいて撮影だけでなく覗き見や卑猥な言動も禁止。 2. 不当な客引きなどの規制強化。違反となる客引き行為、誘引行為、勧誘行為を追加。これらは喧嘩規制。客引きなどの相手を待つ行為の禁止。これは地域規制で和歌山市内に2カ所。3. ピンクビラなどの配布等目的所持の禁止。4. 中止命令、事業者への行政処分の追加。5. 罰則、了罰規定の追加。以上です。施行日は6月1日です。各種罰則、地域規制の区間など詳細については和歌山県警察本部電話 073-423-0110 または岩出警察署電話 63-0110 へお問い合わせください。避難先検索アプリの公開について、和歌山県内の避難先と詳細情報がすぐわかる。和歌山県では津波・風水以外の災害発生に備え避難先の見直しが実施されました。和歌山県が分類した避難先レベルなど詳細な情報が見られる避難先検索ナビアプリをぜひお使いください。避難先検索ナビアプリでは避難先の検索機能、 GPS による現在地から避難先までのルート検索、避難先のレベルを3段階の星マークで表示した各避難先の詳しい情報提供などを見ることができます。 iPhone やスマートフォンをお持ちの方へ、検索ナビアプリはiPhone やスマートフォンで使用できます。県と協力し制作にあたった2社からアプリが公開されています。利用料は無料です。いさな .net 逃げナビ和歌山防災のアドレスは http://防災アップ.jp です。ファーストメディア避難所ガイドのアドレスは http://www.hinanjo.jp/ です。以上、避難先検索アプリについてでした。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。6月1日金曜日よりアジサイ園を開園します。3000平方メートルあるアジサイ園にはブルースカイ、ウズアジサイ、隅田の花火などおよそ1000株を植栽しています。ぜひご覧ください。ワクワク教室参加者募集。現在参加申し込みを電話で受付中です。植物画、ボタニカルアートの描き方を習います。6月10日日曜日、植物のスケッチ。17日日曜日、彩色から仕上げ。両日とも参加が可能な方で、材料費300円必要です。6月24日日曜日、7月1日日曜日、アジサイの剪定と増やし方教室。都合の良い日を選択してください。展示会、午前9時から午後5時まで。最終日は午後4時30分までで即売もあります。6月2日土曜日と3日日曜日、初夏の山荘展。9日土曜日と10日日曜日、野生蘭展。16日土曜日と17日日曜日、古典植物展。23日土曜日と24日日曜日、野生蘭展です。6月の休園日は5日、12日、19日、26日のいずれも火曜日です。問い合わせは植物公園緑化センター、 電話 62-4029、ファックス 63-2570 へどうぞ。植物公園緑化センターからのお知らせでした。差別をなくす人権作文入選作品のご紹介です。今月は根頃小学校3年鈴木彩香さんの作文です。エールを送るバス。そんなことしてるとあの子みたいになるよと言った。直子さんのお母さんの言葉を聞いた千佳さんは心がとても悲しかったと思います。私だったら悲しすぎます。他のみんなも千佳さんや私と同じ気持ちになると思います。お母さんにお年寄りや困っている人に手助けしてあげなさいねと言われて育っている直子さんはお母さんがどれだけ悪いことを言ったか分かりました。姫路セントラルパークに着いてからも直子さんはずっとあの子に謝りたいと思い続けます。もしも私が直子さんのお母さんだったら直子さんに謝ろう、お母さん謝ろうと言わないと謝れないと思います。謝る勇気が出てこないと思います。それに私も直子さんみたいにいつも尊敬していたお母さんに謝ろう、お母さん謝ろうって言えません。いっぱいいっぱい勇気がいると思います。最初は戸惑っていたお母さんもいっぱい勇気を出して謝ろう、お母さん謝ろうと言ったからいっぱいいっぱい勇気を出してうんと言えるなと思います。その時お母さんは心の中で許してくれるかな、でも頑張って謝ろう、それと絶対人が傷つくあんな言葉は言わないようにしようと思っていると思います。私もそんなことをした時は同じ気持ちになると思います。そして謝った時に心から謝ったから許してくれたのだと私は思いました。そして勇気を振り絞ってよかったと思っていたと思います。それから直子さんにありがとう、本当にありがとうと言ったと思います。そして最後にお出かけして直子さんと千佳さんはお揃いのものを買いました。とても楽しい気持ちになったと思います。またリハビリを頑張っている千佳さんがいる病院に行って千佳さんに会うと心から気持ちがあふれるぐらい嬉しくなったと思います。そのお揃いのネックレスを見せ合っている間に二人は心で同じことを思っていたと思います。それは久しぶりに会えて嬉しい、本当に嬉しいということです。直子さんと千佳さんは大親友にあの事件でなれたんだと私は思っています。これからもずっとずっと一生直子さんと千佳さんは大親友でいてほしいです。鈴木彩香さんの作文でした。
人権の視点から第3回、今月のテーマは男女共同参画です。男女共同参画とは、男女が互いにその人権を尊重しつつ役割も責任も分かち合い、性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮することができる社会です。簡単に言うと、女性も男性もあらゆる人が生きやすい社会です。絵本を通して楽しむ。子供に与える絵本、どのように選んでいますか？絵がかわいい、有名な話だから。ここで新しい視点をプラスしてみませんか？子守歌を歌ってくれるのはいつもお母さん？冒険するのは男の子だけ？男女共同参画の視点で絵本を読むと、今までと違った世界が見えてきます。新しい発見や気づきを絵本を通して考えてみませんか？親子の触れ合いにとってまたとない手段である絵本で、子どもたちが良い感性を磨き、考える力をつけ、 想像力を育てながら、その中で自然に男女共同参画の正しい知識を習得することが、男女共同参画社会の実現への第一歩につながります。これを機に家族の触れ合いや絆を深めてみませんか？それに関して次の2つの絵本をおすすめします。まず1つは、女の子だから。レイフ・クリスチャンソン文、二文字正明役、畑幸四郎絵、出版、岩崎書店。内容、女の子なんだから、お掃除、洗濯、買い物、食事の支度、後片付けをするのは当たり前？男の子なら泣いちゃダメ？テキパキ家事するお父さん、仕事に生き生きお母さんって素敵じゃない？小さな感動をくれる物語です。次はスモールさんはお父さん、ロイスレンスキー文絵、渡辺茂雄役、出版、童話館出版。内容、スモールさんはお父さんで、5人家族で犬が1匹。スモールさん一家を通して人々の暮らしの姿を簡潔に、そして丁寧に描いた絵本です。いずれも岩出図書館に置いてあります。人権の視点からでした。
米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月は豚肉と新じゃがいものしゃっきり炒めです。材料4人分、じゃがいも中4個、さやえんどうまたはいんげん100グラム、豚薄肉200グラム、にんにく1かけ、生姜1かけ、いり白ごま大さじ2、塩コショウ少々、ごま油大さじ2、合わせ調味料として醤油、みりん各大さじ2、酢大さじ1。作り方、じゃがいもは厚さ1センチくらいの短冊切りにし、水にさらした後、水気を切っておきます。さやえんどうは斜め切りにします。豚肉は一口大に切ります。にんにく生姜はみじん切りにします。フライパンを熱し、ごま油でみじん切りにしたにんにく生姜を香りが出るまで炒めます。次に豚肉を入れ、塩コショウで味付けした後、じゃがいも、さやえんどうを入れ、合わせ調味料を加え、シャキシャキ感が残る程度に火を通し、最後にごまを加え、火を止め、出来上がりです。料理のご紹介でした。
図書館へ行こう。子ども向け DVD 上映会があります。日時は6月23日土曜日。会場は午後1時。開演は午後1時30分です。場所は岩出図書館大会議室。上映は小人観察入門。昆虫でもない、植物でもない、もちろん人間でもない。正体不明。でもどこかにいそうな不思議な生き物。小人。トイレットペーパーが三角に折られている。風もないのに、草むらの葉が揺れた。シャンプーをしているとき、視線を感じる。こんなことが起こったら、それは小人と呼ばれる生き物の仕業です。桃尻、草まだら、木もどき編、32分。花頭、キノコ人、バイブスまだら編、32分です。先着100人、入場は無料です。お父さんの読み聞かせ講座を開催します。6月23日から29日は男女共同参画週間です。お父さんの子育て、絵本の読み聞かせの方法や絵本の選び方のお話です。講師による読み聞かせもあります。お子さんと一緒に岩出図書館で気軽に男女共同参画について考えてみませんか？ お父さんの読み聞かせと題して、講師は和歌山子どもの友社、吉橋誠二さん。第1回は、絵本で楽しい子育て講座。24日日曜日、午後2時10分からおよそ1時間30分。会場は午後1時40分です。第2回目は、子育てを楽しもう。パパが教える読み聞かせのコツ。7月14日土曜日、午後2時からおよそ1時間30分。会場は午後1時30分です。どちらか1回のみの参加も可能です。場所は、岩出図書館大会議室。定員は各回100人。第1回6月24日のみ、一時保育があります。対象は満1歳から小学3年生まで。一時保育申し込み期限は6月15日金曜日です。定員になり次第締め切ります。お申し込みは参加者全員の氏名、年齢、住所、電話番号、参加希望講座、どちらか1回のみの参加の方は必ずお知らせください。一時保育希望の有無を書いてお申し込みください。お問い合わせ先は、市役所、市長公室男女共同参画担当、または岩出図書館です。6月のお話し会は、3日、10日は、お話ドロップス。17日、24日は、お話の扉です。場所は、岩出図書館お話室。時間は午後1時30分からです。お話の時間のお話し会が9日土曜日午後2時から総合保健福祉センター図書室お話し室で行われます。6月の図書館の休館日をお伝えします。今月は岩出図書館及び文館分室ともに毎週木曜日と1日金曜日はお休みです。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
ご自宅のテレビで、携帯、スマートフォンのワンセグで、市町村情報が見られます。地上、デジタル放送のデータ放送で市町村情報がいつでもすぐに見られるようになります。防災情報、イベント情報、コミュニティ情報など、今まで広報誌に掲載されていた情報がテレビや携帯、スマートフォンで確認できます。まさにデジタルミニ広報誌です。テレビリモコンでテレビ和歌山5チャンネルから D ボタンを押し、市町村情報ボタンの赤ボタンですぐご覧いただけます。外出時はワンセグのデータ放送で市町村情報のバナーを選択してください。機種により見ることができない場合があります。通信可能な環境が必要です。詳しいお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。最後に4月末日現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口 53,237 人、そのうち男性 25,714 人、女性 27,523 人、世帯数は 21,074 世帯です。以上、声の広報岩出で2012年6月第75号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室、電話 0736-62-2141、ウェブサイトは http:// www.city.iwade.lg.jp/です。